それでは本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書コリント人への手紙第1の2章の1節から10節です。教会砂屋付けの聖書ですと新約聖書後ろの方の聖書ですが、これの291ページから始まるところです。新約聖書コリント人への手紙第1、2章の1節から10節をお読みします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神を備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。以上です。それでは本日のメッセージを福音を語ると題して鈴木良牧師に取り付いていただきます。
おはようございます。皆さんもきっとテレビやインターネットなどで3月11日のことから大震災、そして津波、そしてその後の原子炉の問題といろんな映像を見ていることと思います。いかがでしょうか。私はですね、子供の頃から映像を見るのがすごく好きな人間で、人よりも映像の細かい部分を記憶することができるようで、以前日本のテレビ番組で自称映画オタクという人たちが集まってやっている映画のクイズ番組を見ていて、私がかなりその人たちが答えれない映像もパッと見て、それは何の映画かっていうのが分かって自分で驚いたんですけれども、そういうちょっと映像好きなところがあるので、本当にこの見ているとものすごく心の中に残ってしまうようで、夜中にもふっとその映像を思い出してしまって起きてしまうこととかがたびたびあって、今はなるべく活字と写真だけを見てニュースを追っていこうと思っているんですが、きっと皆さんの中でもそのニュースに本当に心を痛めて、もうどうしていいのかっていう思いでいる人がいると思いますし、皆さんも何かしら必ずいろんな影響を受けていることと思います。そんな中で私たちはどう祈ったらいいんだろうかということに悩むことはないでしょうか。私たちがどんな言葉を出せばいいの、神様この状況の中で具体的に何て言えばいいだろうかって思わないでしょうか。そういう方のために今日は一つのお祈りの仕方を紹介したいと思います。お祈りの仕方としては、これはですね、日本語で言う念じるという言葉がぴったり合うんじゃないかなと思うお祈りの仕方なんです。これは私たちの言葉だけでは祈れないときにどうしたらいいかということで こういうふうに祈るんだということを、まあ、私が神学校に行っている間にある人から教わったことなんですが、例えば聖書の中では詩編とかがいいんですけれども、詩編であったり、あるいは何か約束の書いてある言葉を読んで、その言葉に集中して、そしてその言葉が自分に起きるように、そして自分だけではなくてその思っている人に起きるようにと願うんですね。例えば今の状況でしたら、まあ、自分にもそうですけれども、その被災の地域の人々全員に、あの地域全体に神様の御手が置かれているようにというふうに念じる、神様に思いを描いて、そのこうそうなってほしい、そうなってくださいというふうに思いを寄せるというお祈りの仕方なんです。とりあえず今日はメッセージ中ですが、一度皆さんに実際にやっていただこうと思いまして、聖書箇所としては、まあ、詩編46編がいいかなと思いまして選びました。詩編46編の1から3節を読み、そしてその言葉が私にも、そして神様が本当にその言葉通りに被災している人たちにも起きるようにと祈っていただき、念じる時間ですね、思っていただきたいと思います。新改訳聖書で見ていましたら872ページになります。最初に46編の1から3節をこちらでお読みしたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。セラというのはこれ一時休止ということで、旧約聖書をその街道とかで読むときはこのセラと呼ばれているところまで読んで一旦止まって、みんなが少し神様に思いを巡らして祈るときを持つという時間です。ですからこの1から3節のところをもう一度読みますね。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の中真中に移ろうとも、たとえ水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。この言葉通り、神様が酒どころ、そして力になり、私たちの苦しんでいるとき助けとなるように神様に思いを寄せるという時間を持ちたいんです。特にこの被災者の人々が神様の、まあ、知らない人が圧倒的に多いと思うんですけれども、それでもとにかく神様がその人たちの酒どころになり、力になって助けになって、彼らがもう本当にその今少し揺れるだけですごい恐怖を感じる、恐れを持っていると思うので、その恐れから解放されていくように、私たちが今ここで神様に願い求める時間を持ちたいと思います。ちょっと一緒にやってみてください。心の中で今1から3節を読んで、神様がその言葉通りしてくださると信じる時を持ってみてください。いかがだったでしょうか。私たちがこうどういう言葉を発していいのか分かんないとき、こういうふうにして祈ってみてはいかがでしょうかということで、こういうお祈りの仕方を紹介しました。ニュースを追っていて、本当にこう最近は日本人の精神性がおかしいとかっていうふうに嘆く方が多いんですけれども、その中でもこう素晴らしいニュースもたくさんあり、秩序を乱さないとか、みんながすごい忍耐深くしている、そして本当にたくさんの人が自分の命をかけてこの救援活動に努めているというのを見て、私たちは本当に素晴らしい部分も気づかされました。皆さんも本当にそうだと思います。その中で私たちの、まあ、教会でもこの義援金を集めて、ワールドビジョンという団体を通して被災者の方に必要物資を届けていきたいと思います。今回は今日で1回は閉じて、また送って、そしてまた集めて、また近くに閉じて送ってて、とにかく頻繁に送ることができるようにと思っています。そしてこの ですね、義援金を集めて送るということだけではなくて、私たちがこのニュースを見ているときに一つ思うことですね、私が思うことなんですけれども、それはやはりその物資を送って助けたいというのはもちろんすごいあるんですけれども、それと同じぐらい、あるいはそれ以上にすごく強く思うことは、やはり何とかしてその地域に神様のことを伝えることはできないか、その福音を伝えていくことはできないかということを思うわけです。先ほどの詩篇46編のところにでですね、1から3節を読みました。その後4から6 7節の間に、またその地面が揺れ動いたりとかというその天災と呼ばれるものですね、そのことについて書いてあるんですけれども、7節のところ6節からはですね、戦争のことが書いてあって、6節7節で戦争があって、もう地が荒廃してしまう、いろんなもうボロボロになってしまう、でもいろんなことが起きてボロボロになったとして、でも最後のところですね、10節にあるんですけども、10節では、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるという言葉が入っているんです。静まって、私こそ神であることを知れ、そしてその神は国々で崇められる天地創造の万軍の主であるということを書いてあります。そして11節、結論として、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であるというふうに言っています。もう本当にいろんなことが起きる、でもまさに今被災者の人々っていうのはもういろんなことがというよりも本当にものすごい大変な状況の中にいると思います。その中で確かに物資が必要、でもそれ物資があったらそれでもう十分かといったら絶対にそうじゃないということは皆さんも想像がつくと思います。これからの人生の中で必ずその深い悲しみと、あるいは怒りがあったり、そして夜中には時よりもう本当に悪夢を見て起きてしまうとか、いろんな苦しいことがたくさん起きてくると思うんですね。その中で神様がいる、神様がその人たちの助けになっているということを伝えることができたらってつくづく思うわけです。ですね、でそういうわけで、私たちが神様を伝えていくとはどういうことなのかということについて、今日はコリント人への手紙の第一コリント人への手紙の2章から、少しだけでも学べたらと思います。今日の開いた聖書箇所を見てみてください。第一コリント人への手紙の2章です。第一コリント人への手紙の2章の1節から2節を最初に読みたいと思います。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。パウロはこのコリントに向かう前にものすごい迫害に遭っていまして、もう本当に九死に一生を得るという言葉がぴったりの言葉通り、なんとかそこから逃れて、そしてやってきたんです。でここで働きを開始するにあたって彼が思っていたこと、それは知恵とかではなくて、ただイエス・キリストを伝えようと思ったんです。イエス・キリストを伝える、しかもそれは十字架につけられたイエス・キリストを伝えようというふうに思ったんです。今よく、日本の知り合いからメールを受けたりとかするんですけれども、その中のこう思いとして言われることは、どうしてこんなことが起きるんでしょうか、神様がいるとしたらなぜこれが起こってしまうのか、こんなその子供も犠牲になっている、人の罪のためなんて言うのならば、どうしてその小さい子供までというふうに疑問を思っているということを言うわけです。この疑問に対して私たちが簡単に答えを出せるとしたならば、それはもう本当にいいことだなと思うというか、それ簡単に答えが出るようだったら本当に答えを出して、その答えを聞いてみたいと思います。 私たちの中ではもちろんその中できっと人間の罪の問題とか、あるいは神様がこの天地創造を作った時の問題とか、いろんな知恵を語り出そうと思えばいろんなことができると思います。そして哲学的に考えたらどうであるかとか、あるいはその倫理的に考えたらどうであるかとか、そういうことをいろんな観点から話をしようと思えばしていくこともできると思うんです。でもパウロがコリントに入った時の宣教を開始するにあたって言った言葉というのを見ると、知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしなかったと言っているんです。彼は伝えたかったのはただイエス・キリスト、しかもあの十字架にかかった姿を伝えたかった。本当は力があって逃げようと思えば逃げれるし、人を裁こうと思えばいくらでも裁くことができた方が、力を持っていないものとして十字架にかけられた。本当は罪がない方であるんだけれども、罪あるものとして十字架にかけられた。そのイエス・キリストを伝えたい、それ以外はもう知らないこととして語っていきたい、そういうふうに決心していたとあるんです。続けてある3節を読みます。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。恐れを持っていた。彼はその迫害の中にあって弱くなっていた。その中でできることはイエス・キリストの十字架を語ることだったということなんです。多分これは多かれ少なかれ今の私たち一人一人に当てはまる言葉だと思います。私たち一人一人もその本当に今回の出来事、この地震のこと、津波のこと、そして原発のこととつながっている中でいろんな力を失っていて恐れを持っていると思います。その中で私たちが本当に集中してそこに思いを寄せることができる場所があるとしたら、それはイエス・キリストの十字架の出来事ではないでしょうか。イエス様があそこで十字架にかかってくれた、それが私にとってどういう意味があるのか、私はそこで自分の罪が贖われて神の子供とされた、そこに本当に集中すべきではないでしょうか。そして伝えることができるとしたならば、やはりそこしかないんじゃないでしょうか。私たちは罪があったけれども、イエス・キリストがその罪を負って十字架にかかってくださった、そのニュースを伝えるということにならないでしょうか。まずはその部分だと思うんです。私たちはそこを伝えるようにと言われています。しかしそこか、ここからの先もあるんですね。伝えるときのことですね。伝えるときには人間の知恵ではなくて神の力に支えられていたということをもう一度強調します。そして言っているのは御霊によってなんだということです。私たちは人間の知恵ではなくて神の霊によって教えられる、そして神の力ある言葉によって、天地創造を起こしたあの力ある言葉によって私たちは教えられると言っているんです。ですから私たちが自分で語るだけではなくて福音を伝えるのならば、それは神様が伝えてくれるということなんです。そこで私たちがもし機会があるのならば、この福音を語ることができないかと思います。そしてその時は神様の力によって、神様の御霊によって教えていただけないかと、そういうふうに願うわけです。では今日の聖書箇所の続きに行きたいと思います。6節からを読みます。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。ここは何を言おうとしているかと言いますと、 聖人というのはいわゆる私たちのことを言っているのではなくて、ここで言っている聖人は信仰において成熟した人のことを言っています。私たちはまず信じ始めたときは神様にあって血の御子のような存在である。神様を信じ始めた血の御子のような存在である。そこから神様のことを知れば知るほど神様のことが理解できていき、そして神様のことを理解していけばしていくほど神様の愛であるとか憐れみであるとか清さである、そういう性質を自分の中に受け入れていくことができるわけです。それを聖人というふうに呼んでいます。ですからキリストを信じるようになって、そこからキリストにあって成長した者に対しては知恵を語ることができるというふうに言っているんです。その知恵ということに関してなんですが、それはこの世の知恵ではない、神様の知恵はこの世の知恵とは違うとはっきりと言っています。それを語ることができるんだと言っているんです。7節から8節までを読みたいと思います。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。神様が私たちに与えようとした知恵というのは本当に不思議な部分がたくさんあります。神様が私たちに与えようとしているものは理解できない部分がたくさんあります。その中で神様の言っている知恵の一つの難しいところは、愛と呼ばれるものと清さと呼ばれるものです。神様が私たちに与えようとしている愛というのは、神様が自分を犠牲にして犠牲を払って私たちに与えたもの、これを私たちが理解しようとしてもなかなか理解ができないわけです。しかし神様を知っていけば知っていくほどその愛を理解していくことができます。神様の清さもそれと同じくなかなか理解することができません。どうして罪あるものを神は裁かなくてはいけないのか、そのことについて私たちがなかなか理解できないわけです。しかしこれも神様の清さというのは何なのかということを知り、そこを学んでいくと、なるほどと、だんだんだんだんそのことについての理解も深まってくるわけです。そこで私たちに必要なのは何なのかというと、やはり日々学び続けることと神様に対して心を開いていくことです。私たちが本当に心を開いて神様を教えてくださいと言うならば、神様は教えてくれる。私たちがもし自分の考えの方が正しいと思うようになり心を閉ざしてしまったら、神様は私たちの心に語ることができなくなっていってしまう。だから本当にこういう状況であるからこそ、神様に心を開いて神様は私に語ってください、あなたのことを教えてくださいというふうに祈る必要があるんです。その中で私たちは神様の知恵と呼ばれるものを受け継いでいくことができるようになります。これはその成長した時の成長、神様にあって成長した人の話なんですけれども、まずはやはりその十字架を語っていかなくてはいけないというのがこのパウロの言っていることでした。私の知り合いがですね、経済的にすごく弱い地域に宣教旅行に行った話をしてくれました。その人はですね、宣教旅行に行った時にもちろんその物資とかを持って行って何か助けることができればと思って、そういうことをもう含めて行ったんですね。でもその状況を見ている中で、あまりにも絶望的、この状況を見ているとあまりにも絶望的、簡単に誰かが来て助けることができるような状況ではない、誰かが来て簡単に助けることができるようなもんだったらきっとみんなやっただろうと思ったわけです。そしてその道端にはもういつ死んでもおかしくない人たちが何人もいる。その中でその人が気がついたことは、確かに物を送ることはできる、 それはできるけれども、もうそれでは足りない部分のところ、そこで何ができるかっていうと、やはり福音を語るしかないっていうふうに思ったそうです。ですぐに福音を語れたわけではないんですよ、その人も。言葉の問題もありますし、その倒れている人のを起こして福音を語ってっていうことなんか、なかなかできるものではないと思います。でもそこの行った時に与えられた結論としては、やはり福音をもう語るしかないんだ。そこが本当に究極的に希望を与えるものであって、福音を語ることによってその人たちの精神的な部分を助けることができ、また何よりも霊的な部分を助けることができる。神様が作ったその大切な存在をただ見逃してしまうのではなく、神様が本当に大切だと思っているんだということを知ってもらうこと、そして神様がその人を自分の子供として自分の国に迎え入れたいんだということを知ってもらうこと、それを語らなくてはもう結局何をしても今の現状の中では絶望的な状況だというふうに思ったそうです。そういうわけで今からお祈りする時を持ちたいんですが、皆さん先ほどはその物資が届けられるようにということとかをこの牧会祈祷の中ではしました。今お祈りする時、福音が届けられるようにということを一緒に祈っていただけないでしょうか。たくさんの人が本当に苦しんでいる中で、もちろん物資が届けられるようにというのもあるんですけれども、それと同時に福音が届けられて、神様がその一人一人の助けになり砦となってくれるように、それを祈る時を持ちたいと思います。ではそれぞれ心の中にあることも含めてお祈りする時としてください。 天の父なる神様、あなたが語ってください。あなたが私たち一人一人の魂に対し、霊に対し、あなたが語ってください。そしてイエス様があの十字架にかけられた意味を教えてください。神様、今日本で苦しんでいる一人一人の上にあなたが語りかけてください。あなたが御霊によって語り、あなたが天地創造で使ったその言葉をその一人一人に与えてください。イエス・キリストがなぜ十字架にかかったのか、そのことを知ることができるように導いてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。